こんにちは。心理カウンセラーの高森です。相手がどうこう関係なく、人が怖いということはありますよね。初対面はもちろん、少しお互いのことが分かってきてから怖くなるというパターンもあります。いずれにしても、人に対する恐怖が強いと、仕事の局面ではとても負担がかかります。まず、人といるだけで消耗するからです。加えて、消極的になることで、仕事や人間関係も悪影響が出てくるんです。人が怖いというストレスで休職に陥ることもあります。すると、職場復帰のハードルが非常に高いものに感じられます。無理もありません。人が怖いというストレスがある限り、職場に戻ってもまた同じことになるのではという不安があるからです。ここで今回は、人に対する強い恐怖を感じておられる方、休職中で職場復帰の不安を抱えておられる方のヒントになる内容をお伝えしていきます。人が怖いと相手が誰であっても萎縮してしまいがちです。すると相手から強い口調で言われたりすることが実際に増えることがあるんです。それは人間の価値とは本来関係ないものですが、見た目の印象からそのようになりやすいんですね。カウンセリングでは実際にそのような相談を受けることが多々あります。同じミスをしても自分だけ強く言われる、叱られる時間が長くなりやすいといった内容が多いですね。これはちょっとした工夫で流れを変えられることが多いです。それは自分の振る舞いを変えること。ミスした時は普段でも怖いのにもっと恐縮しやすいですよね。恐縮することで自分の感じている申し訳なさが伝わり、許してもらいやすいと思いがち。でも実際は逆です。恐縮すればするほど相手のイライラが増えるんです。そのため声を荒げたくなったり、より厳しいことを言いたくなったりしてしまうんです。するとそれはとても怖いことなので、許してもらおうとますます恐縮したりします。これは悪循環です。さらに萎縮した相手を見て、ますますイライラが募り、それが言動に出てしまう。そしてさらに恐縮するという展開になってしまうんです。怒られる立場からすると、こんなに恐縮しているのに、相手は情け容赦なく厳しくしてくる。やっぱり人は怖いとなりやすいんですね。でも実際は逆です。恐縮しているから厳しく怒られやすくなるんです。もちろんミスをしたら怒られるということはあります。でも怒られ方が人で違うことも多いんです。それは相手に対する好き嫌いというよりも、ミスをした時の振る舞いによって変わってくるんです。とにかく恐縮するのは最も危険な振る舞いということは知っておいて損はないでしょう。しかしだからといって開き直ったずうずうしい態度がいいわけではありません。それはそれで問題です。ではどうするのがいいんでしょうか。まず言葉遣いは基本そのままで大丈夫です。反省し今後ミスをしないように努めることを丁寧に伝えるのがいいでしょう。ただ振る舞いは変えた方がいいでしょうね。恐縮していると背筋も丸まり、上目遣いで話す感じになってしまいます。声も弱々しくなりますよね。ここを変えるんです。背筋を伸ばしハキハキした口調で謝るんです。イメージとしてはある種体育会系的な雰囲気ですね。これはかなり抵抗感が出ると思います。相手が怖いのに、ましてやミスをした時にハキハキとした口調にするとますます相手が怒るのではと思ってしまうかもしれません。ここで想像していただきたいんですが、高校時代の運動部でミスを上級生に謝るとき、言葉遣いは丁寧でハキハキとした口調はどうでしょうか。これが一番うまくいくことが多いです。逆に上級生の前で恐縮し小さな声で謝っていたとしたら罵声が飛んできそうですよね。この違いを理解し練習していくことをお勧めします。そしてこの原則はミスをした時だけではありません。コミュニケーション全般に及びます。目立たないように萎縮することはますますストレスが増える環境になる可能性があります。ここを意識して悪循環を止めていくということが必要です。ただ自分を嫌っているという思い込みが強すぎると、振る舞いを変えるというアドバイスを非常に高いハードルと感じても無理はありません。その時はこの思い込みの影響を和らげることが大切になってきます。この自分を嫌っているというのは本人にとっては疑いようのない真実に思います。 でもそれは真実と思っているというのが本当です。もちろんそれが正しいこともあるでしょう。しかし違っていることもあるんです。そういったやり取りをカウンセリングすることがあります。そして私を嫌っているというものについて、事実の時もあればそうでないこともあるかもしれませんねとお伝えすると、いえ事実です、私は人の気持ちがわかるんです、自信がありますとおっしゃる方も多いんです。でも本当に人の気持ちがわかるなら恋愛で苦労することはないはずです。自分に好意があれば 100% それがわかるはずですから。ここがわからないからみんな苦労しているんですね。私の知る限り、自分に好意を持っているかどうか 100% わかる人にはお会いしたことがありません。すると逆パターンである私を嫌っていることを判別するのも同じくらい難しいはずです。もし恋愛感情を見抜くことが難しいなら、嫌っているかどうかの見極め精度も低いはずです。ただ、私を嫌っていると考えるのが習慣になってますから、いきなりそれを変えることは難しいです。でもすぐに捉えできるテクニックもあります。それは人前で私を嫌っているという考えが出てきたら、すかさずと思っているという言葉を付け加えるんです。それは私を嫌っていると思っているといつもの思考を括弧に入れてしまうんです。するとその思考を疑いのない事実とみなしていたのが思考に格下げになります。それだけでも楽になるんです。事実ならそれが本当かどうか疑うべくもないことですが、思考なら事実かどうか吟味する余地があると肌で感じれるからです。私は嫌われているという思考は対人恐怖を強め、大きな負荷がかかります。この思い込みの影響力が少しでも小さくなれば幸いです。ただ、心自体が弱っていると、思い込みの影響を減らすだけではうまくいかないこともあります。パソコンに例えるなら、ソフトウェアを見直してもハードウェアの不調は改善しないのと同じです。この心のハードウェアのコンディションを見極める方法があります。それはストレス耐性です。ストレスがかかった時にすぐダウンするか、それとも立ち直りが早いか。もしすぐにダウンするならば、ストレス耐性が低い可能性があります。そしてストレス耐性が低いと心の背骨も弱っているため、より人が怖くなる傾向があるんです。このストレス耐性を上げていくにはどうすればいいでしょうか。私がお勧めしている方法の一つは、つま先立ちです。ゆっくりとかかとを上げていき、少し不安定になるところまで持っていきます。すると体力的に負担がかかりますが、集中力も要求されますよね。ぼんやりしているとバランスを崩してしまいますから。かかとを程よく上げた状態でバランスを保つために、ある種集中力を強要するように持っていくんです。すると徐々に集中力が高まってきます。心の背骨が強くなり、ストレス耐性も上がってくるんです。同時に人に対する恐怖も徐々に和らいでいきます。一回やってどうこうではありませんが、日々こまめにやっていただくとかなり集中力がアップします。それに伴って人に対する恐怖も減っていきますので、よろしければお試しください。